鞍馬寺。
着いたー、気持ちいい。ちょっとした運動だったね。って、大丈夫？
山門から本堂まで30分、運動強度は高尾山くらいだよ。最近運動不足なんじゃない？
しょうがないな、もう。
参拝する前にそこの休憩所でちょっと休もうか。
私御朱印もらってくるから少しそこで休んでて。
お待たせー。じゃーん、鞍馬寺の御朱印。見て見て、うっとりするよね、この筆運び。
尊天って書いてあるでしょ？つまり、毘沙門天、千手観音、五方魔王尊。安置されてるこの三位一体を表してるの。最近は御朱印ブームで、マナー悪い人が増えて授与してくれないところも増えたんだけど、もらえてよかったー。
どう？少しは息も整った？
まさに地高で遠きものを体感してるね。この鞍馬寺までの参道を清少納言は枕の草子でそう表現してるの。更科日記にも鞍馬寺は登場するし、平安時代では藤原の道長、頼通だったり、戦国時代では武田信玄、豊臣秀吉、徳川家康も参詣に来てるんだって。それに、あの源氏物語では、若紫と出会ったのがこの鞍馬寺で、最大の見どころの舞台なんだよ。
こんな風に街中から離れた中小寺院なのに、延暦寺だったり興福寺とかと同じくらいの知名度なのは、文学作品や歌舞伎とかの舞台になることが多くて、昔から庶民に馴染み深いかららしいよ。それに気づいた？鞍馬寺は狛犬じゃなくて、狛虎なの。毘沙門天の使いが虎だからなんだって。鞍馬寺は、毘沙門天を本尊とする鞍馬公教の総本山。創建については諸説あるんだけど、現在の主流は、奈良末期の延暦15年説。田村麻呂将軍が蝦夷を平定した前の年だね。本殿は明治時代に再建されたもので、本殿前の石張りにあるこの三角形の石が金剛杵。尊天の波動が広がる様子を表した曼荼羅で、霊感のある人だと中心に立つと温かい感覚がするらしいよ。
私は、何も感じないみたい。さて、お参りお参り。